ワッツおじさんの手作りマフィン、ワッツマフィンのワッツおじさんです。場所は大阪市中央区徳井町 2-1-15 徳井町ビルの2階になります。2階です。お間違いのないように、見落とさないようにね、2階でやってます。最寄り駅は谷町4丁目の4番出口からだいたい歩いて6、7分です。堺筋本町、地下鉄の堺筋線の堺筋本町駅からも来れます。だいたい7分ぐらいです。で、営業時間は12時から16時、2時間休憩した後、18時から23時となっております。休みは日祝が休みです。あと、火曜日と木曜日は、夜営業がなくて、だいたいなんかイベントとかに出したりしてます。詳しくはツイッターもやってるので、そちらで見てください。あと火曜日の晩は、16時から、三人町6丁目のボードゲーム喫茶デザートスプーンっていうとこで、ボードゲーム会の主催もやってまして、そこでマフィンも売らさせてもらってます。よろしくお願いします。あと、場所はバビルの塔というカレー屋さんがあるんですけど、そこのすぐ近所です。よろしくお願いします。わーつわつわつわつマフィン。
そんなんないや。
そのいらん。
個人の話になりますけれども、
はい、
今年の2月あの大喜利ダイバーで、はい、別の人格かもしれませんけど、あの赤子さんで出てましたけれども
赤子さんで、あ、はい、出てましたね。
女装は大喜利が先なのかポーカーが先なのかどっちなんでしょうね
ポーカーっていうワード出すんですね答えを言うと、はい、ポーカーが先です。
ああ、なるほど。
であのでも時期的にはそんな変わらないですよ。
変わらないですね。
そもそも女装を はい、あのしたきっかけっていうのが、はい、あのハロウィンなんですよ。
ああ、なるほど。
そう、まあ、ポーカーの人たちでハロウィンしようっていうことになって、
はい、
黒木さんはどんな格好する？なんかみんなドラキュラとか、なんかピッコロ大魔王とか、いろいろあるけど、黒木さん何がいいんだろうねって話したときに、
はいはいはい、
普通の女になれば。
ああ、なるほど。
最初は聞き流そうと思ったんですけど、あ、これおもろいなって思って、
あ、
で、普通に。
ボケてないのが面白いみたいな。
そうそう、うん、いやみんなちょっと変装とか、そんな格好する、
はいはい、
ちょっと滑ってる感があるんで、はいはい、そこはちょっとあえて避けて、するとしたら、あ、女装ってありだなって思って、じゃあ女装してパーティーでマジで女になりきろうっていうのを計画したんですよ。
はいはいはい。
そうですね、4、5人騙せましたけどね。そこが女装の始まりですね。
ああ、なるほど。
はい。なのでもう10月にハロウィン4回やりましたけど、4回女装しましたから。はい。
すごい。
顔とかもうメイクでパリパリでしたからね。はい、
でもすごい苦労してはったんですよね、ダイバーの時は。だから近鉄アーバンライダーに乗ってから助走してたんですよ、
はい、よく知ってますね。あの今三重県に住んでるんですけど、はい、三重県から難波まで、まあ、はい、アーバンライナーという近鉄の特急がありますけど、
はい、ありますね、はい。
まあ、ちょっと着替える場所がないなっていうので、
はいはい、
近鉄 の、 あのトイレで、
はい、
あのそうですね、まあ、パパパーって着替えたんですよ、まあ、10分ぐらい、
はいはい、
ただトイレに並んでた人がいるんですね。
あ、
入った時は男で、出てきた時女だから、ええみたいな顔して、もうさすがにその時は恥ずかしかったいや、俺はとてつもないことを今やってるんだっていう、それまで自覚なかったんですよ。女装って別に、最初みんなハーハーしたいだけなんだろうみたいな感じでやってましたけど、
はい、
そうですね、みんなが 戸惑うようなことを僕はやってたんだとすごい思いましたね、その時。
すごい。
でそれで、まあ、ダイバーで、そうですね、まあ、赤子として出たわけなんですけど、もともとは、お手手つないでさんに、はい、俺、男っすけどいいっすかって
聞いたんで、はい、はいはいはい、一応、素直に。
素直に。
はい、
そしたら、いや、むしろ、女装の人で、女装でエントリーするみたいなのがなかったから、
はい、
やっと来ましたね、みたいな。
ああ、なるほど。
あ、じゃあもう喜んで。
あ、なるほど。
そこもあって、はい、はい。あ、もう出ようって。
あ、
思いましたね。
なるほど。あと、ちょっとせっかくなんで、はい、これは使うか使わないか、まあ、あと、ちょっと、考えるんですけれども、
はい、
僕も一応ポーカー勢だったんで、
そうなんですね、
ツイッターフォローしてる人がポーカー時代と被っててびっくりしたりしました
意外といるんですよね。
そうですね、はい、あと AGPC は出ました？
あ、僕出てないですよ AGPC。
ああなるほど。
基本的に、はい、でかい大会とか、はい、その興味が今もうなくなってるんですよ。
ああ、なるほど。
だってサテライト5000とか出せるかと思って。
いや、ちょっとね、想起させる部分があったのは、大きな大会になっちゃうと、やっぱり、どんなものでも、一人の、まあ、満足度っていうのが、デコボコになっちゃうんですよね。
ああ、
そうですね。だから、そこはちょっとご理解いただきたいというか、鴨川杯もそうですし、
今なんか通ずるものがあったら、
そうそうそう、
鴨川もそうですね。
そうですよね。で、僕も AJPC に、AJPC っていうのは、オールジャパンポーカーチャンピオンシップの略なんですけれども、
はい、
僕が参加した時は、まあ、東大阪にある大阪商業大学。
あ、なんか、一応なんか大学関係やってますね。そうですね。は
い。だったんですけど、はい、その、時もやっぱり、まあ、すぐ飛んだりだとか、ギリギリのところで引っ張るに引っ張られて、バブル、勝ち上がりできなかったりだとか、そういうのがあるんで、なかなかそのバランスでみんな満足っていうのは、大きな大会ほど、やっぱり どの大会でも、どのジャンルでもきついかなっていうのはありますね。
そうですね。もうそうなってってもらうと、うん、鴨川杯の考えとしては、
はい、
見て楽しんでもらう。
ああ、そうですね。
あとはその敗者復活戦があるんですよね。
はい、
そこでどれだけ苦しんでもらうか。
はいはいはい。
やっぱりお金、まあお金払ってという言い方じゃないか、
はい。
せっかく来てもらってるんだから、
はい、
それなりにね、楽しいとかいいね、お土産をね、持って帰ってもらいたいなっていうのはやっぱりあるところなので、はい、うん、やっぱそこを意識して企画作りとっては、まあ、企画作りとかやってますね。
ああ、そうですね。やっぱ、まあ、そういう面でもそのコパン君というか、まあ、プロのお笑いの方として、うん、活動されてる方を MC に置きたいっていうのはもちろんあるでしょうし、
まあそうですね。まああいつ喋りうまいですからね。
そうですね。
まあ信頼ができるっていうのも、はい、やっぱそこはでかいかなと。
はい。
はい。
して、まあ、僕もまあまあショックだった出来事としてですね、最近の。はい、ネット大喜利サイトのボケ問答っていう、まあ、生大喜利の、で活動されてる方が、まあ多数と参加されてる、まあ、大喜利の、まあ、対バン勝負のサイトがあるんですけれども、それが、まあ、まあ、制作されてる方、運営されてる方が、ちょっと、一から作り直しますという形で、閉鎖、一時的に閉鎖されたんですよね。
そうですね、あれ、びっくりしましたね。
びっくりしたんです
ね。ノットフォンド404みたいなんでて。
そうですね。
はい。
で本当に黒雪さんは中でも、アカウント持ってる方の中でも参加数上位というか、
あ、そうですね、多分3番目ぐらい、
3番目ですよね。久慈さん、博士の生い立ちさんの次ぐらいですよね。
そうです、
ね、 で、そういうのもあってやっぱり日課じゃないですか。そうなってくると。
そう、日課でしたね。
はい。
なんか、そうですね、もうボケの採点終わったらすぐになんか、
はい。
そうですね、参加して、はい、すぐにボケるっていうのを、4年間やってましたからね。いや、4年じゃねえな。ボケモンド始まる前にベータ版あったんですよ。
あー、なるほど、はい。
それも含めると4年半ぐらいやってますからね。
そしてですね、ちょっと書き忘れたんですが、さらに、鴨川杯終了後の飲み会も飲み会の感じもされるんですよね、今回。
聞いてくださいよ。
はい。
運営誰もやろうって気がなくてですね。
なんか、おのおのでやりますって、おのおのでお願いしますっていう風に書かれてあったんで、
はい。
もう今回はその飲み会ないんだなって完全に思ってたんですよ。
僕が突破口まあ単純にまあ僕がやりたいだけなんですけどね。
はい、はい、
まあ結局はまあ鴨川杯運営をみんなで飲もうぜっていう、
はい
はい、ので一致しましたけど、
はい、
やっぱ1年半ぶりですよ、
はい、
にみんなで集まるっていうことなんで、はい、やっぱりまあ、いろいろあったり喋ったりしたいじゃないですか。
そうですよね、
はい、やっぱりそういうのは、まあ、僕もね半年ぐらいも大阪とか行ってないんで。
ああ、そうですね、はい、そういうことですね、はい、
はい、まあ、それも含めてやりてえなということで僕が感じすることになりましたと、
はい、
まあ、正直言うと鴨川杯の目的は飲み会ですから。
まあまあまあ、そうです、はい、僕も1回戦で終わったけれども楽しめたのは飲み会があったからです
だからみんななんであんなにお手伝いするかとか、はい、カメラ撮影するかとか、
はい、
司会するかっていうのは飲み会のためですからね、あれ、はい、皆さんを楽しませるためとか言いましたけど、はい、飲み会ですからね。
飲み会ですね
みんな飲みたいんです、
はい、
朝の8時ぐらいに集まって準備し始めるんですよ、
はい、
今日早い時間から、
はい、
そうそう、飲み会のためです
、はいはい、飲み会のためです、
はい、
そうですね。ということで結構話させていただきまして、ちょっともうそれでは大喜利コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
事前に、お題を出していただくようにお願いしました。お題の、1題目と僕が、ちょっとせっかく遠征で来られる人のために用意したお題1つと、2つ、大喜利を読ませていただきたいなと思います。
はい、
はい、1題目ですね。はい、お題1、現代版一寸法師ではこんなお話が出てくる。僕がお題を読みますんで回答を、読み上げてください。
はい、
はい、で最後に、黒雪さん自身が、主観で、ベストアンサーを決定してください。
あ、はい、わかりました。
はい、それではいきます。どなたからいきましょう。
じゃあまずは、イコリハイミランさんから。
はい、はい、現代版一寸法師ではこんなお話が出てくる。
暴走する人工知能を内部から破壊する
SF 感。はい、
もう直接 CPU とか壊しに行くんでしょうねこれね。かなり IT ですよ。
そうですよね、磁石持っていったら強いですよね針じゃなくて磁石持ってるかもしれないですね
すぐあれ回路ぶっ壊せますからね磁石って
そうですね、
いいですね。
はい、それでは、次の方お願いします。
続いてはケイ、ちゃんさん。
はい、現代版一寸法師はこんなお話が出てくる。
タッパーウェアに密封された一寸法師が窒息死しているどうやって入ってん
入ったし、大体でも空気穴あると思うんですけどね
いや、今のタッパーはもう密封性がね、ありますから、ね。全然腐らないですよ。
あ、なるほど。そうだね。
一寸法師も何なんですかね。なんかいい船見つけたって思ったんでしょうね、最初ね。
船ですね。完全に船って言われたら船ですもんね。
はい。もうその間、もう主婦に締められたんでしょうね。あ、空いてるわ、って思って。
そうか。次の方お願いします。
次は、みたらし団子虫さん。
はい。現代版一寸法師ではこんなお話が出てくる。
法師がお椀の船を嫌がり、スターバックスのエスプレッソカップでないと嫌だっていう。めっちゃおしゃれじゃないですか、一寸法師。
エスプレッソってちっちゃい、あ、でもちっちゃいからちょうどいいんだ。ちょうどいいんですね。
あ、でもちっちゃいけど、あれ、陶器でできてるから、だいたい沈みますよ。サイズ感いいかもしれないけど、沈みますからね、あれね。
あ、
そう、あの、取っ手のところに、ちょっとあの、針とか、
はい、
置いて、はい、ちょっとオールにしやすかったりとか、
はい、
こぎやすくしたりとかしてるんですかね。
ああ、そっか、そこ、なんか、ヘリの部分が、波打ってるタイプの陶器とかありますもんね。
あるある。
あれが乗せやすいんだ、オールを。
太陽とか炎天下だともう暑くなってもうしんどいですよ。
はいはいはい、
焼け死にますよこれ。
はい、次お願いします。
続いては奥陽屋さん。
現代版一寸法師ではこんなお話が出てくる。
LANケーブルから世界にばらまかれた一寸法師のコピーによって Facebook はサーバーダウンしてしまいました。これでお姫様の個人情報は永遠に守られましたとさ。どういう展開やねん。
なんでしょうね。あの、リベンジポルノとかにあったんですかね。お姫様が。
なんかもうお姫様の個人情報もさ、お姫さんね、Facebook って相当やらかしてますよ。
ああ。
多分ね、未成年の飲酒してますよ、
はい、これ。あ、そう、アイドルなんかな。
もうそんな感じですよね。
そうですね。
この世界観だとお姫様っていうと、みんなに愛されてますから、
ね。ああ。
だからもう一寸法師もうほぼ飛び火ですからね。
やら、
一寸法師も今日あのランケーブルに入ろうって思いましたけどね。なんか穴あるぞって思ったら光の速さですよ、光ケーブル。
あ、はい、じゃあ次お願いします。
はい、続いてはオレスナさん。
はい、オレスナさんです。現代版一寸法師ではこんなお話が出てくる。
ダメだ、この川も埋め立てられている。
なんで川移動じゃないと、船移動じゃないとダメな。
ですね。あ、昔この川はこういう道だったのに、ダメだ、コンクリートで固められてやる。
ああ、まあ確かに流れていかないと長距離の移動は無理なのか、ちっちゃいから。
これもう切ないですよね。もう現代は便利になっているからこそこういうね、
はい、
埋め立てとか自然がね、
はい、
壊されていくっていう、
はい、
なんかしみじみする回答でした。
はい、次、お願いします。
続いては、マロニーさん。
現代版一寸法師ではこんなお話が出てくる。
リーマンショックで資産が一寸になった話。あ、金は一寸っていう。
でも自己破産とかマイナスではないから、まあまあやり直せるよねみたいな話、ちょっといい話なのかもしれないですね。
そうですね、多分億ぐらい持ってたんでしょう、ね。買いだと思ったら一
寸に。あ、僕らが知らんだけで割と大きな単位かもしれない、逆に。あの、空売りで成功したっていうパターンもあるんで。
あ、でも一寸法師はあの今が買いだって、
はい、あ、思ったんですね。
いやいや、一寸法師そんな金儲けしようなんてね、助けに行けよって話。
あ、じゃあ、すみません。次、お願いします。
続いては、農機具さん。
農機具さん。はい。現代版一寸法師では、こんなお話が出てくる。
合間合間に、安倍なすみが死を盗作するおなじみのシーンが挟まれる。
おなじみ、おなじみですか。まあまあ、有名ですけど。
農機具さんは、今の、現代を、安倍なつみと捉えたんですね。安倍なつみそんな現代感ねえぞ。
安倍なつみがモームス離れてソロでなんかそういうシンガーソングライター的な活動さしてるって割と短いですよね。
だからそうですよ、一寸法師はあれです、あの川を流れていきました、
はい、
その間安倍なつみはテンポ悪すぎる。寸法師は鬼のお腹に入りました、その頃安倍なつみは盗作を、いや知らんがな。
はい、
テンポ悪すぎですよこれ。
はい、
おなじみのじゃねえ。
次、はい、お願いします。
次は、夢がひとひらさん。
はい、夢がさん。はい、現代版寸法師ではこんなお話が出てくる。
課金すればするほどどんどん大きくなれる打ち出の小槌。あれ課金制なんだ。ただじゃねえんだあれ。
そうですね、あの しかもなんていうかバラバラに散らばってる打ち出の小槌のピースみたいなのをコンプしなきゃいけないとか。
あ、多分ね、あの取っ手部分のやつはちょっと確率低いんです。なかなか出ねえな。
出ない。好評。うん。
そのあのレベルアップすればするほど多分どんどん確率低い。交通値コンプできねえみたいな。やっぱ今一寸法師すげえ中途半端な大きさっす。
あ、多分。
25ぐらいっす
よ。25センチ。
センチぐらい。すげえ中途半端だ。
猫まだ怖いですね。25センチだと。だいぶ怖いです。
そうですね。あのチワワといい戦いできる。
そうですね、2代目の方が多いんで、最後、2代目を、あ、1代目だけ投稿してもらってる方が、沢田信也さんが、あ、出てますかね。
あ、ちょっとこっちの方では
出てないです、はい、
見れないですね。
あ、はい、それではじゃあ、お題振りお願いします。
はい、じゃあいきます。現代版の一寸法師ではこんなお話が出てくる。
ナノマシンとのバトルシーン。
鬼じゃねえ。
鬼じゃないっすね、もう。
めっちゃちっちゃいじゃん。一寸よりちっちゃいっすよ、ナノマシンって。
おたまじゃくしみたいなものがふらふら動いてる感じですよね、ナノマシンって。どうだったっけ、ナノマシン。
もうナノっていう単位がもうめちゃくちゃちっちゃいっすからね。
そうですね、なんか、そうです、なんか、ゲンゴロウみたいなのが。
なんかもう、一寸法師といい、まあ、ただの、あれですね、一寸法師と同じぐらいの大きさだから、もうただの喧嘩ですね、これね。
ただの喧嘩。
ただの大き、うちな大きさのやつらで戦っている、ただの喧嘩ですね。
でも見た目だいぶゴキブリっぽいんで、あのテラフォーマーズっぽくはなるかもしれないですね。